コロナがですね、だいぶ進捗してきまして、8月20日の私の虎ノ門でそこを強調したんで、ご理解いただいた方も多いと思いますが、もう感染防止はですね、もう間に合わないんですよ。ダメなんですよ。もうあまりに周りに感染者が増えてきてですね、これ東京ばかりじゃないんです。まあ、非常に人口密度の低い県は非常にいいんですけども、こういう時はもう非常にそういうところに住んでる方が恩恵を受けるんですが、まあ大都市とか中都市があるところはですね、もうすでに感染は防止できないですね。感染を防止する、感染とはどこにコロナがいるかっていうとですね、第一段階ではコロナに感染してる人すごく少ないんで、まあ気をつけて生活すればいいっていう、まあ、去年の秋口までですね、まあ、甲子園なんかが NHK の誤報で甲子園なんかが中止になったりしてたので、皆さんも間違ってたんですけど、その頃はまあいいんですね。ところが今年に入りまして感染が増えてきまして、で感染が周りにこういったものはですね、ウイルスの競争がありましてね、それでまあインフルエンザが流行ればインフルエンザウイルスしか流行らないし、コロナウイルスが流行ればコロナウイルスが流行る、つまり強力なウイルスが流行ると他のウイルスは遠慮するんですね。これはまあ学問的にそういうことはもう分かってることなんですね。ですからまあもう今はコロナに感染しないっていうのは難しいんですよ。冬に風邪をひかないっていうのと一緒ですね。冬は風邪ひく人は4000万人いますからね。ですから冬に風邪をひかないってことはなかなか難しいんですね。ですから風邪をひいても大丈夫なように体力を守っておく、行動を守っておくということで、コロナは現在は感染防止よりかですね、体力勝負。そのためにはですね、まあ一応基礎的なものがあるわけですよ。去年だったらご飯を食べて味噌汁を飲んで生姜とかそういうのを少し取ってお風呂も入って日光浴もしてと、それから軽い運動もすると、運動も軽くなきゃいけません、軽い運動をするというようなことをですね、基礎的な体力を充実させるのが去年でしたね。ところがまあ今年はそれも少し超えておりますので、今やるべきことはビタミン C、ビタミン D、亜鉛ですね。それから漢方はちょっと人によって違うんですが、まあ例えば葛根湯なんかを常備しておいてですね、それで、まあちょっと悪いなと思ったらビタミン C、D、亜鉛、葛根湯をですね、まあ飲んでみるということですね。それからもう一つは睡眠をとにかくゆっくりとるということです。従来7時間睡眠の人はまあ8時間、8時間睡眠の人は9時間というふうに、睡眠ってのはですね、これ眠んなくてもいいですからね、横になって寒い状態じゃなくて、あまりクーラーをかけすぎなくて、かといって汗をかくわけじゃなくてゆっくり寝る、それから安静を保つっていうことですね。やっぱりゆっくりとした生活をやる、それから、まあ、水分をこまめにと、またこれ熱中症の間違いがあるんですが、まあ水分をできるだけ飲める範囲で飲むと、まあこまめにちょこちょこ取るよりかガブッと飲んだ方がいいような気がしますけどね。それからもう一つは、なんか酒を飲まないとかそうじゃなくて、気分を明るくしておくことですね。まあ、恋人のいる人は大いに恋人と付き合う、お酒の好きな人はお酒を飲む、なんか趣味のある人は趣味をやる、ちょっと、旅行なんかに行く、そういうことでですね、むしろ感染防止よりかは、これはね、人間っていうのは病気っていうのはですね、まあ、この頃もうほとんど知ってるわけ、皆さんご存知なんですけども、体が悪くなるっていうわけだけじゃないんですよね。体が悪くなるっていうかですね、これ例えば西洋医学と 東洋医学、漢方との考え方もそうなんですけども、西洋医学ではですね、外からコロナウイルスが、来て攻撃して風邪をひくとか、コロナになるとかこう考えるわけです。ところが東洋医学はですね、ちょっと違ってですね、自分の体力があったかければ、体があったかければ病気にならないけど、冷えてくると病気になるって、まあ、こういうふうに考えるわけですね。ですから漢方には基本的には病名っていうのがないわけですよ。例えば西洋医学だと、コロナにかかったとか、胃をなんか悪いものを食べたとか、そういうふうに考えるんですけども、東洋医学では、まあ、極端に言ったらですよ、もちろんそんなにはっきりはしてないんですが、極端に言ったら、あなたの体のこれが悪かったから風邪をひいたんだ、 あなたの体のこれが悪かったから腸が傷んだんだっていうふうにこう考えるんですね。確かにその通りで、私自身を考えてもですね、昔だから、風邪薬なんか飲んでる日にはしょっちゅう感染するんですよ。それはどうしかったら、自分の風邪薬を飲むってことは自分の体を弱くしてるわけですからね。解熱剤、特に解熱剤なんか飲むとは自分の体を弱くしてるわけですから、わざわざ弱くしてまた風邪をひくんですよ。そうじゃなくて、風邪薬を飲むんじゃなくて、まあ、ここに書いたように基礎的に風邪に勝つ体を作っていく。だ長期的にはご飯を食べて味噌汁を飲む。これは何が大切かっていうと、日本人の場合体温を 36.5 度以上にとにかくしとかなきゃダメなんですよね。そうしなきゃ免疫系って、いわゆる免疫系だから、ワクチンなんかね、ワクチン打つのが悪いっちゃじゃないですけど、副作用がありますから、まあ副作用があるだけはないとして、ないとしてもですよ、ワクチンに副作用がないとしても、ワクチン打つっていうのはいい方じゃないんですよね。まあ当たり前ですけど、誰でもそう言うと思いますよ。いくらワクチンの会社の人でもそう言うでしょうね。やっぱり人間本来のワクチンですね、それから食事のワクチンですよ。それはご飯味噌汁を飲んで食べてですね、それを主力にして、体温を上げておく。だから体温が36度とか36度以下の人はもうとにかく絶対にご飯味噌汁、つまり体温の上がる方向ですね、そっちの食事の方に切り替えるっていうことがまずは大切なんですよ。これね、私は一昨年の11月から始めて、今体温も上がり、あと腸の状態がすごく良くなりました。これはもうちゃんと証明されております。これはなんかこう、糖質制限とかそういう非科学的に私が言ってんじゃないんですよ。それはもうデータが一番きちっとあるところですね。それを私話してるわけですね。とにかく医者は金を儲けようと思って全然患者のこと考えてくれないし、製薬会社は薬売ろうと思って考えてくれないので、糖質制限もはじめとした日本の健康法っていうのはもうとにかくヒットラーみたいなもんなんですよね。だから生姜とかニンニク、リンゴなんかもいいんですけど、こういったものは考え方としてはご飯味噌汁と同じ食事なんですけども違うんですね。要するに食事から取るワクチンみたいなもんなんですね。それからあと風呂と日光浴と、それからあれですね、軽い運動、これは3つはですね、またワンセットです。ただ熱い風呂がいいかどうかって、私ね、熱い風呂っていうのを少し考え直しているんですよ。熱い風呂が体を温めるのか、少し冷たい風呂が体を温めるのか、難しいですね。やっぱり体っていうのは反発しますから、冷たいって言ったって、ぬるい風呂に入ると体を温めようという力が湧いてくるんですね。熱い風呂に入ると体が温まるので、これはいいんですけど、その時はいいんですけど、体を冷やそうとするもんですからね、そこをやっぱり自分で調整するってことですね。あとやっぱり、まあ睡眠を十分、こういう時ですよ、いや何もコロナが流行ってなければ、まあ別に5時間でも6時間でもいいと思うんですけど、睡眠時間やっぱりゆっくり寝る、それからできるだけ気持ちも含めて安静にする、楽しい毎日、上機嫌ですね、これは上機嫌、ちょっと今直します、上機嫌上機嫌であるってことです。それから水分をまあ十分に取ると。だけども今の状態ですね、感染防止っていうのができなくなった現状ではですね、これなんでできないかって言ったら、周りの人がみんな感染してたらね、もう感染防止ってできないんですよ。そんなね、飲食店なんつうのはね、全然嘘ですから。ああいうやつは政治家が点数取るためにやってるんですよね。自分の票の大きさには関係なくて、誰かを痛めつける。まあマスクなんかもそうですね。だからそういうマスクをしてとか、飲食店に行かないとか、酒を飲まないというのはこれ間違いです。もう今はね、もう今ははっきりした間違いですね。それからまあやはり薬の助けを、少しこういう時は必要なんで、風邪気味だなと思ったらビタミン C、D をとか亜鉛を飲んで、葛根湯もできれば、漢方はね、やっぱり本当は専門の漢方のお医者さんに自分のに合う風邪薬っていうのをいつも決めといて、それを常備しとくのがもちろん一番いいんです。葛根湯なんて勝手に決めちゃいけないんですけどね。あと気分を明るくしとくこと、これはまあ大切ですね。ですから、まあ言ってみれば風呂よりサプリの時代へという感じなんですが、 まあ、状態としては感染防止仮に努力するよりかは体力勝負であると、自分の体力を充実させることによってどうしても感染してしまうので、その時に助ける。これはまあもちろん自分だけじゃないですよ、家族もそうで、みんなそういうことですね。それからもちろん菌の多さですね、それも効きますからね。例えばお茶がいいと言ってもですね、お茶ってのは何をしてるかって言ったら、喉についた細菌をコロナウイルスを100分の1にするってことですからね。ですからもちろん100分の1にしたらほとんど感染しません。だから外から帰ってきたらですね、喉に1000個ついてるかもしれませんから、お茶をゆっくり飲んでそれを10個100分の1の10個にしとけばですね、もちろん次の日まで持つわけで、潜伏期間ってありますよね。あれは潜伏期間って何かっていうと、喉にウイルスがついたけども、そのウイルスが細胞壁を食い破って自分の体の中に入るまでの時間、入って増殖するまでの時間ですからね。ウイルスな細胞、人間の細胞の中に入らないと、人間にかかるウイルスな人間の細胞の中に入らないと元気が出ませんから、それまでに、退治してしまえばいいということですね。まあ時代が少しずつ変わりましたから、それに応じた防御策が必要だと思います。